瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。火曜日の瀬戸町ラジオは瀬戸教えて Q&A です。今回の瀬戸町ラジオ現場リポート、皆さんに瀬戸市議会を身近に感じていただけるよう、瀬戸町ラジオでは年4回開かれる定例会の前後に議員の方々をお招きして市議会の情報や議員さんの素顔に迫りたいと思います。今日は瀬戸市議会原田学議員と高島純議員にお越しいただき、11月30日から12月20日まで開かれました12月定例会の結果やお二人の素顔、人柄についてお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
それでは12月20日に閉会しました12月定例会ではどんな内容が話し合われたんでしょうか。原田議員。
はい、12月定例会はですね、市長さんから提出された議案について審査が行われました。また13名の議員さんからですね、それぞれ市政についての一般質問が行われました。
具体的にお聞かせいただけますか。まずは議案審査についてお願いします。
主なものといたしまして、2つの議案についてお伝えさせていただきます。まず市の公共施設の管理運営を民間事業者などに委託する指定者管理者の指定が行われました。まずは瀬戸倉ミュージアムの管理運営がいずれも令和5年4月からの5年間指定管理者によって行われるというもの、また瀬戸市指定ごみ袋について市民の皆様から多くのご要望があった手提げ型町あり袋を採用し、さらに有料化実施後のごみ袋の色について燃えるごみ袋をオレンジ、燃えないごみ袋をライトブルーとする内容の議案も提出されました。これらを含むすべての議案は慎重に審査をした結果、いずれも可決されました。
では次に一般質問についてはいかがでしたか。
はい、今定例会はですね、13名の議員さんからですね、一般質問が行われました。10月からスタートした、プラスチック製容器包装の収集回収について2名の議員から質問がありました。その他マイナンバーカードについて、それからコミュニティスクールについてなど、市民の皆さんの身近な話題について一般質問が行われました。一般質問と議案の審査など定例会の様子は瀬戸市議会のホームページ会議の記録というところやYouTube の記録映像配信によりご覧いただくことができます。
さて瀬戸市議会では11月に市民と議員の意見交換会瀬戸町トークを開催されました。これはどのようなものでしたでしょうか。
はい、瀬戸市議会では瀬戸町トークという市民と議員の意見交換会というのを市内8カ所の公民館や交流センターで実施しております。いずれも多くの市民の皆様にご参加いただいて、またどの会場でも熱い議論が繰り広げられました。今回の意見交換会のテーマとして、瀬戸市議会が優先的に取り組んでいる3つの課題を設定し、市民の皆様から貴重なご意見をたくさんいただきました。
はい、この瀬戸町トークでの意見というのは今後どのようにこう対応されていくんでしょうか。
はい、今後はですね、皆さんから寄せられたご意見を参考にしてですね、各常任委員会で今回取り上げた、課題について調査研究を深め、市への、政策提言等を行っていきます。また会場で出された、意見をまとめたシートや参加者アンケートの結果を、市議会の、ホームページや議会だよりで、公開していきます。ぜひご覧ください。ご参加いただきました市民の皆さんにはこの場をお借りいたしまして厚くお礼を申し上げます。
はい、ありがとうございました。 さてここからは話題を変えまして、市民の皆さんから議員さんってどんな人、どんな活動をしているのといった声にお答えして素顔に迫っていきたいと思います。10年後どんな瀬戸市に住んでいたいですか。高島議員が思い描く10年後の瀬戸市の未来像をお聞かせください。
はい、10年後というと、2032年、令和14年ですね。はい、おそらくその頃にはリニア新幹線が開通して、まあ、愛知県と首都圏が、ね、近くなっていると思います。はい、そしてまた今流行りの NFT だとかメタバース、 ICT 技術も、進んでいて、まあ、新しい仕事が増えていくと思うんですね。はい、で ICT によって、子どもからお年寄りまで便利に生活できていると思います。また焼き物産業を中心とした産業面においても、それらの技術を活用した PR ができて、リアルでもバーチャルでも瀬戸市が全国的に注目が集まっているような世界になっているかなと思ってます。
いいですね。では続きまして、原田議員いかがでしょうか。
はい、なんといっても暮らして安心の瀬戸市に、住みたいなと思ってます。
はい、
今国民健康保険料だとか介護保険料が高いなと思います。だから収入に見合う、保険料の高さにするべきではないかな、そんな町に住みたいなと思います。
はい、
それから子どもたちの教育費も大変でですね、できれば給食の無料化なんかも、進んでるといいなと思います。で最後は高齢者はですね、買い物が行けないとか買い物難民とかおられますのでね、やっぱり、市内の隅々までコミュニティバスが、ちゃんと、そういう人たちを、買い物に連れて行けるような、そんな瀬戸市に住んでみたいと思いますね。
はい、ありがとうございます。それではですね、お二人が思い描く瀬戸市の未来像を実現するためどのような取り組みをしていきたいかということを教えてください。まずは高島純議員いかがでしょうか。
まあ、10年後は先ほど言いましたようにね、 ICT 技術が進んでいるということもあるんですけども、今の小中学生が20歳を超えて働き始める頃だと思ってます。うん、でその子たちのためにも瀬戸で働きやすい環境を整えていかなければならない。まあ、具体的には先ほど言ったメタバースを活用した瀬戸市ではバーチャル瀬戸を始めてますけども、このようなプラットフォーム上でさまざまな産業だとか観光を進めていけると思います。またボーダレスに、そしてシームレスにでスマートな社会のベース作りが私たちの役目、未来の子どもたちのための役目だと思ってます。
はい、ありがとうございました。では続きまして、原田学議員お願いいたします。
はい、私たち議会や議員がですね、瀬戸市に住む多くの人たちの意見を取り入れる、そういう場所をもっともっと作っていけたらなと思うんですね。今瀬戸町トークという一つの場所が設定されてますけども、はい、教育の分野、保育の分野、医療の分野、製造の現場で働くような人たちの声を、取り上げられる、そういう場所の設定がね、設けられたらなと思います。それからもう一つは今のだよりは毎回毎回きちっと出しておりますけども、それぞれの議案について、丸×の、表記はしてありますけども、なぜ丸、なぜ×かという、議会の説明責任がね、甚だ不十分だなと思います。なぜ、丸なのか、なぜ×なのか、そういうこともこのだよりにね、身近に載せていくことができれば、より議会が市民の皆さんにとって身近なものに、なり、議案の中身をより知ってもらうことになるから、そういう、具体的なことがやれたらなと思ってます。以上です。
はい、ありがとうございます。ね、私たちにとっても議会がもっと身近になってくれるというのは本当にありがたいことですね。お二人に議員としての思いも聞くことができました。今後のご活躍期待しております。次回の市議会からの情報は来年の2月14日の火曜日のこの時間の放送を予定しています。またぜひお聞きください。以上、瀬戸市議会からのお知らせでした。